2020年の最初の主の日の礼拝を今日与えられることを感謝です。昨日は元旦礼拝ということで、多くの方々も共にですね、新しい日の最初の礼拝も与えられたことも感謝です。で、今日は、非常に世界中でほとんどというと日本では知らない人もおるかもしれませんが、知っている言葉、新約聖書という。この新約とかは一体何なのかと。案外そういうことは知らないままなんですよね。旧約聖書といっても、旧約とは何で言うのかとか、新約聖書ってみんなこれは言葉としては知っていると思いますが、意味はとなると、さっきのようにですね、メロディーはみんな知っていると。けれども、グレイスという意味の中心っていうのは、ほとんどの日本人は知らないわけです。さっきの、日本語の歌詞になると、相当部分がカットされたり、変わったりしますけども、さっきの日本語の訳でもですね、恵みという言葉が中心にあるから、このさっき歌った箇所、1節から4節まで、みんな恵みという言葉を入れてあったわけですね。罪の許しの恵みというのが中心にあるわけです。そうしたら、様々な人から悪く言われる。ああいう罪を犯してるって何言うのかとか言われても、この世の法律で裁かれても、みんなから差別をされてもなおですね、不思議の恐れがなくなるという。力の源になるわけですね。で、この三節にも、危険をも罠をも避けた。避けることができたのはみんなですね、罪許された恵みによって、罪許された恵みによって力を与えられる。新しく作り変えられる。だから様々な危険をもですね、これを超えていける。あるいは罪許されると、もやのようなものが消えるので、そして見抜くことができる。だから様々な悪いことの本質と見抜いてですね、それを超えていくことができる。四節もですね、そういう罪の許しを受けたればこそですね、御国に着く。最終的に私たちがこの地上の命を終えた時にもですね、神様の国に行く時にも、この罪の許しというものがあって、神様と私たちの大きな壁が取り除かれる。そこでですね、行くことができる。ようにしてくださった神様を本当に賛美すると、賛美の源はまた罪の許しでもあるということですね。だからこそキリスト教のこのシンボルというものが十字架にあるわけです。はい、今そういうことをまず思った上でですね、新約の訳とはそれが今日のところが元になっているわけです。でその新しい約束っていうのは私たちに全ての人にとってですね、遥かな昔から、エレミアが初めて啓示を受けてこの予言をした。当時の人たちはほとんどそういうことは考えなかったわけです。そのことをですね、はっきりと神様から示される。この啓示ということは、考える施策、あるいは経験、あるいはこの伝統、そういったことすべてを超えていくわけです。考えてわかる様々な知識は、大学の先生方がその専門の分野においては一番よく、日夜そういう本をずっと読んでしている。あるいは実験をしているわけですから、その専門の狭い分野においては一番よく知っている知識は持っている。けれども、だからといってですね、本当に苦しんだ時に力になるかと。その専門の学問書を読んで、一体誰が力を得るかと。病気で非常に苦しくんだ。苦しくて苦しくてたまらない。もう神様に叫ぶだけっていう時に、一体誰がですね、物理や数学、あるいは経済学の専門書を読むだろうかと。一番人間にとって大切な時に力にならないわけです。その力になるのがこの啓示だったわけですね。神様の語りかけ。あるいは眼差し。それも啓示です。開いて見せる。英語ではリビールと言いますが、ビールはベールと同じ語源なんですね。リはこの場合は外すと。 理は繰り返すというの意味にもよく接頭語として使いますが、リ、ビール、リビエル、ベールを外すと。これはギリシャ語でも同じなんですね。アポカリプシス。アポは外す、話す。カリプシス、カリプトは隠すと。隠しておる、ベールを外すっていうのはアポカリプシス。だからベール外して見える、啓示というわけです。この漢字の啓示ということはよく表しているわけですね。啓示、啓示は開くです。で、します。私たちは罪のゆえにいろんな真理がこう見えない。そのベールを取ってパッと開かれたもの。ステッパノもですね、医師で打ってもう死のうとするような時に非常に大きな啓示が与えられて、そうして敵対する悪意の灰の洪水のようなところに、そのただ中にでも啓示が表された。そして天が開いて、もう一度ですね、天がはっきりと開いて神とキリストが同じようにおられるということは、ステパノも生涯初めてだったけど、それが最後の時だったんですね。そのように啓示っていうのはどんな時でも与えられるものだということはわかるわけです。その石を投げつけられてですよ、ものすごい痛いのに、あの勉強の本、数学の本を読んで思い出す。もちろん一人もいないわけです。大学の入試、理科、経緯ではですね、数学や理科って圧倒的に重要ですね。英語の力も。でもそんな時でもですね、英語とかフランス語、ドイツ知ってるからって力になったりしないわけです。本当の力はやっぱり直接の語りかけですよね。あるいはイエス様の眼差しが見えると。あるいは十字架が浮かび上がって見えてくる。それがどんな時でも力なんだ。これは私もずっと前に、もう何十年前に、こう激しい暴力にあった時に、はっきりそれを経験したわけです。もうほとんどそういう暴力を収まった時に、大分した時に、もう退学して、もう遊び場でなくなったから、遊ぶために夜間の枠を荒らすために来よった連中がおったわけです。で、その人たちが少しずつ、私が赴任していろんなことを私も受けながらも必死になってやったわけですけども、そういうことだんだんなくなっていったけど、それからほとんどなくなった時に車で数人が授業中に押し寄せてきて、いきなり私の2階の別棟の理科教室に授業中ですよ入ってきて襲いかかったわけですね。私が来たためにそういう暴力で遊びができなくなったということで、その時に、生まれて初めて袋叩きになったりしたわけやけども、その時に必死に逃げようと思って逃げられて、あえてされるままに、正しい目をやられたら大変だから、その1年余りも本当に目を思い切りやられそうになってですね、すごく顎をやられたり、歯まで血が出て、一つもう折れかかったことがあったわけです。そんなこともあったものだから、目は本当にやられないでしたけど、その時にパッと浮かびやったのにイエス様の十字架だったわけです。本当に不思議ですよね。もう必死でこらえてると。で、思い切り殴ったり蹴ったりした後で気が済んでパーッと逃げて、警察に撃ったらどねすか覚えとれよとか叫びながら出て行って、もう二度と来なかったわけですけども、不思議な本当にそうです。そんなことは経験したくても本を何百冊読んだことで経験できないことですね。だから、それは別に命を狙ったわけじゃない。徹底的にやっつけてやれと。で、学校がだんだん静まってきた。そうしたことに恨みを持ったというわけですね。で、そんなことをして、そんな時でもですね、十字架が浮かび上がって見えたという体験を与えられたことは忘れることはできないわけです。ですから、そんな私のような受けたものは、ああいう迫害の時代ではまるで軽いことです。あれ、宣教に行った中国の人たちの記録を見ても、袋叩きどころで剣を持ってですね、思い切り殺されようとしたとか、もうそんなこともいろいろ経験されてるんですね。だからそういう迫害期のことはまるで小さなことだけれども、そこから私も類推ができたわけです。十字架で殺されそうになった人たちがですね、記録にも、はっきりイエス様が見える、ステパノのように。で、不思議な力を与えられて、殺されていくのに不思議な輝き、表情、輝きに満ちていたというような記述があるわけです。 そういうことの遥かな延長上に、そういうふうに神様の非常に高な聖霊が与えられた、そこまでですね、人間ってものは変えられるんだと。啓示の力ですね。はい、まあそういうことで、この世の一般的なことは、もう何でも学問ですよね。医学でも、例えばウイルスでも、研究者がたくさんのですね、何千何百という膨大な資料を集めて、それはコンピューターが必要です。そういうことを処理する頭の良さ、機械必要。スタッフが必要。それともたくさんのお金も必要です。そのような、いわゆる医学的な専門の研究、コンピューターに関する研究者、そういう人たちが集まってする。そんなのが一番力があるように思われる。そういう人が集まって、原爆も、極めて短期間でああいうふうに出来上がってます。10年も20年もかかるだろうと言われても、本当にわずか何年間できてしまった。そのように、この世においてはですね、非常にお金を使って、頭が良い人たちの学問研究をたくさん使ってすると、できるようです。けれども、本当の霊的な世界においては、いくらお金があっても、学問研究を重ねても全くできなくて、そんなものがゼロの人でもですね、与えられるというところですね。それが啓示だわけです。で、そのような啓示をずっと集められたものがこの聖書一巻であるということですから、その啓示ですね。エレミアが受けたのも、その啓示なわけです。他の人たちは、モーセのこの実戒、ですね。偶像、神以外のものを拝んではいけない。だからその形も作ってはいけない。安息日を守りなさいと。人のものを盗んだり、人を殺したり、父母を侮辱したり、敬わなきゃダメ。そのような中で、人を殺してはいけない。盗んではいけない。これは誰でもわかるようなことですね。何もモーセでなくても誰でもがわかるわけです。で、そういうのを律法というわけです。これ聖書の伝統ではですね、他のほとんどの人は人を殺すのが一番の悪いことだと。でもこの奥がされて、人を殺そうと思うのは本当の神様を知らないからだと。ということになるので、本当の神様を知って、その神様だけを礼拝することは一番根本にあるとして、その後第一に置かれているわけですね。で、そうしたらダメ、ダメっていうことです。親を罵したしてもダメ、殺してもダメ、偶像崇拝をしてもダメ。そしてそれをしっかりと守っていくところに、それは神様の言葉だから。啓示ですね、子供たち。偶像やいうものを本当の神様と見分けるっていう、この感覚も、これも啓示でないと、わからない。日本人は驚くほどたくさんの神々、神社、八百万神っていう。どこに自分が行ってる神社が、何の神様を祀っているか、神様としているか知らないのに拝むって言っても、その正体、本当の姿をわからないのを拝んで聞いてもらえるという保証は何にもないわけですね。そういうことは子供が考えてわかると思うんです。でも不思議な、本当に不思議なことに、世界的にもそれは、遥かな古代の宗教の化石ですね。化石が残っている非常にこう珍しい例だということで、そういう宗教的な研究対象にもなっているぐらいですね。で、この私たちの本当の神様って知ればこそ他の神様を拝んだりしないと。拝む最高の敬意を出したりしないわけです。で、そういうようなことですけれども、でも拝んだらもうダメで裁かれる。モーセが高い山に行って、実戒を受けているときに、下におった待っていた人たちは待ちきれないで、金を集めてきてですね、そして偶像の牛を作ったと。で、みんながそれを礼拝の対象として踊ったり、歌ったりしていたと。 そんなことがあってですね、悔やらてもとしないものは全部滅ぼされてしまった。そのに偶像を礼拝して本当の神様を踏みつける、蹴飛ばすような状況をしてたら本当に滅ぼされてしまうということは実際書いてあるようなことですけども、でもそれも厳しく見たら人を殺してはいけないのは当たり前けども、より深く見たら人を憎む頃、殺すということは憎しみから生まれるから、新約聖書では人を憎むことがすなわち殺すことだと言われていることです。そしたら、誰でもですね、自分がしてないことをしたとか言ったり、理由のないようなことを言われたら非常に悲しむ苦しむと相手を憎むだろうと。いや、私は憎んだことがないという人がおっても、それはそういう状況に置かれてないからであろうと思います。非常な悪意を持って何かをされたらですね、本当にその人を憎いと思う。でもそれがですね、人を殺すことと同じだと。日常生活でも何かちょっと悪口言われたら、あ、しかない、嫌なやつだと。憎しみがあったら、それも殺すことだと言われては、まあ、父母を敬うと言っても、このキリがないですよね。どこまでしたら父母を敬うことになるのか。自分は父母を本当に敬っていますと言うても、いくらでもですね、父親がしたようなことに関して、あるいは悪いことも父親だってする。それに関してどのように思ってるか。自分のうちはこんなバカなようなことをしてると。そういう思い知られてでも起こったらですね、まあ、自分のお父さんやお母さんなんでこんなだらしないんだろうか。とか、あれなんでお父さんお母さんこんなに仲悪いのか。両方が悪いんだとか、なんとかこういう裁きの心がおったぐらい、すぐに敬いの心が消えるわけです。そういうふうに、敬うっていうことも誰でもで続くもんではないわけですね。やっぱり何か一緒におれば欠点もいろいろわかるから、ずっと敬い続けることはない。そういうふうに考えますと、父、母を敬うっていうことも誰だって厳しく見られたら、できてないわけですよね。人間関係でずっと誰かを敬い続けるなんてできないわけです。なんというか、やっぱり腹が立ったりですね、どうしてあんなことを言うのかするのかとか、身近で生活すると誰でもそういうことは起こるはずです。だから、本当に守ることは非常に難しいと。守れなかったら裁かれるんだったら、誰もみんな裁かれてしまう。ということですね。もう、パウロが言っているように、立法を徹底して思ったら考えたらですね、もう滅びるしかない。立法は死に至らせるという表現まで使っている。自分はどうしても難しいと。隣人を愛せよ。すでにですね、旧約聖書にも書かれてあることです。その隣人っていうふうなことも言ったら、例えばこう集まってみんな隣人。でも近所の人も隣人。道路歩いて行っても誰でも隣人ですよね。電車で乗り合わせたたくさんの人も。行く町々の家々の人たちも。みんな隣人です。あるいは霊的に少し、空間的に距離感を超えていったら、遥か遠くの国々で苦しんでいる人たちも無数の苦しむ人、こんなにですね、自分の国で安全におられない人たちもたくさんおるわけです。自分の国で住んでいる場所からも逃げて、自分の国内難民、それから国外行って、逃げていく人たちもたくさんおる。そんな人みんなある意味では隣人だと。ね、時折そういうふうに特別に神様から召されて、ネパールの遠いところに行って医療の奉仕をしたり、アフガニスタン行ったりする中村哲さんような人とか、おりますけれども、そういうことはできない寝たきりの人でも、そういう人たちのことをはるかに思って祈ることはできるんですよね。そのみんな隣人愛ということは、このキリがないわけです。終わりがない。だから、私は隣人を愛してますなんて、その深さと広さを知ったらですね、隣人の愛を含む、誰もできていない。私たちがしている愛だなんて、本当に海の水の雫みたいなもんです。ということで、無限の神様の愛に比べたら、誰もそういうふうに愛を持っていますなんて言えないわけです。そうしたら、 厳しく見たらみんな裁かれちまう。そこでこのようにですね、エレミアはまだ全体像ではないけど非常に重要な部分をここで示されたんだったわけです。イエス様から600年ほど前ですね、エレミアが啓示されたのは BC の620年、代ですから、600年も前、イエス様より今から2600年とはるかに前ですね。日本では全く何を考えていた本も一つもちろん全くなかった時代です。ここにですね、新しい契約はこれだ。で、契約という言葉はちょっとこれがですね、私もまあ40年以上前に初めてキリスト教聖書、新約聖書だった時、なんで新約かと説明をちょっと調べたら、新しい契約だ。契約っていうのは心の問題で言ったりしないですよ、誰も。私も、私と誰それ契約結んだね、心で結ぶやいう、そんな使い方全くしないで、契約という言葉はですね、手話でもこの約束とか言うと同じになってます。契約というようなことは物に返する、売ったり買ったり借りたり委ねたり委任したり、そういうことに使う言葉ですよね。だから新しい契約とか言ってもどうもピンとこない。これも誰でも大体そうだと思います。辞書には簡単に新しい契約の書とか言ったって、そもそも契約っていうのがですね、心の問題には使わないです。それも誰もほとんど使ってない。私とあなたは心の契約をしましたいう人聞いたことはないですよね。で、まあ、こういったこの元の意味も、まあ、辞書で見ても書いてあります。さっき言ったように、二人以上が合意して成立する法律行為だと。売り買いとか、人を雇うとか、委任するとか。だから、5年の賃借りをする契約をしたとか。まあ、そんな感じですからね。それが一番使われているわけ。それから、約束を取り交わす。その約束をも契約と言ったりすると。で、3番目にですね、ちょっと分厚い辞典ですと書いてあるのが、このキリスト。これちょっとコメント欄にもコピーして。3番目のは、ユダヤ教やキリスト教に特徴的な考えで、救い、さっき言ったですね、罪からの救いの恵み。ここにもはっきりポイントを押さえて書いてありますが、恩恵、恵みとは一番この救いですね、罪。救いに関して、神と人間との間で交わされた約束だと。モーセを仲介者として、イスラエル民族に与えられたその約束を不義契約。キリストの十字架上の犠牲、罪の許しですよね。それを通してなされたものを新しい契約。はっきりですね、新約っていうのは、キリストの十字架上のこの犠牲ですね。私たちの罪のために全てを担って死んでくださって、ただそれを信じるだけで許してくださる。みんなが本当は厳しく見たら全部罰を受ける。裁きを受けなきゃならない。けれども、それからですね、別に修行しなくても、お金がなくても、経験がなくても、良い技を積まなくてもですね、ただ信じるだけで、不思議。たくさんの数えることもできない日々の罪も許してくださるという、そういう約束、誰も旧約時代のほとんど考えたこともないような。だから、そこにパッとこう、光が注がれた。施策としては、経験として考えたことのないようなことをです。みんながそんなこと思ってない。それをパッと示される。それが経緯ですよね。エレミアはそのように今から2600年もはるか前から全世界で今もですね、あの十字架を象徴するように十字架の許しということの罪の許しの全てではないですから、その重要分をパッと掲示されたわけです。で、それをこの十字架の犠牲っていうことをここでは、この箇所ではですね、まだそれに触れてないわけです。だけど心の中、胸の中、言い換えて言ってあります。意志とか神 に書いたりしたもんでない。心の中に書こう。胸の中に書き込む。そうしたらですね、もう、人々は隣人同士で押し合うということはなくて、直接心の中にある、その書き込まれたものから教えられるから、大きいものを小さいもの、学問があってもなくても、経験がある老人とか、あるいは若い人と関わりなく、本当に主を知る。神様の愛や真実を知ることができるようになるという、これ全く新しい道。で、そこの終わりにこう書いてありますね。彼らのいくらでも重なる罪をもう許し、再び彼らの罪を心に留めることはないとまで言われている。これは罪の種類とか言ってないんですね。たとえですね、人を殺すような最大の悪いことであっても、憎しみであってもですね、物を盗むようなことであっても、ひとたび神様がこの人の心に書きつけたならばですね、その心に書かれた神の言葉によって、みんな許される。神様がすべてを見抜いて覚えるのに覚えないと。もう全くそれはなかったことにしてください。というんですね。だから、旧約の長い時代ですよ。必ずこれ律法を守ると。水越の祭りも、守ると。子羊の血を注いで、水越の食べると。あるいは割礼。彼も永遠に守れとまで書いてある。割礼をしない者は断たれるとまで旧約聖書で書いてあると。そのようなことを見たらどうしても律法を守らなければ断たれると、滅ぼされるというぐらいのことに、そういうただ中にこのエレミアはですね、神様ご自身が胸や心に書き込んでくださる。それによってどんな罪でも何も儀式もしないで、修行もしないで、あるいは悔い改めの技もしないでも、許してくださるという道がですね、それがエレミアがこの2600年ほど前にパーッとこう掲示されたということです。で、こういうことを受けてですね、さらにイザヤが、もう、これ、イザヤ書の後半の方に53章に入った十字架、犠牲、苦しみを担ってという側面がさらに掲示されたわけですね。一人の人が現れた。そしてその人が非常な苦しみを持って、とうとう殺されるに至る。でもそれは、人々は、理解しなかった。あの人が悪いから、あの人苦しんでるんだ。罰せられてるんだ。と思っておったけれども、実は、すべての人の罪を担って死なれたのだ。それが、イザヤ書の53章にある。で、時代的には、イザヤ書の後半部分は、少し、イザヤ書の初めの部分。1章から39章後に書かれたものですね。それでそういうふうにこの啓示を補って完全なものとなったわけです。啓示っていうのはそういうふうにある時に全部が全部パッと啓示されるんじゃなくて部分的に啓示される。そして完全な啓示はキリストに示されたですね。で、旧約聖書はみんなキリストを指し示すということもそのようなこと、ここもそうですね。この箇所もはるか600年も後に現れるキリストを指し示しておるわけです。で、これがですね、この書き込まれた神の言葉、律法、神の言葉が、その完全な神の言葉がキリストである。ということを、新約のヨハネは、ここまた新しくパッと啓示を受けたわけです。で、初めに言葉があったと。ロゴスがあったと。それは神の言葉である。そしてその神の言葉として永遠昔から神と共にあった。 宇宙まで創造したと。そのようなお方、神と全く同じお方が肉体をまとって地上に来られた。これがキリストだと。わけですね。で、今日の私たちにとっては、パウロが受けて書いたように、うちに住むキリスト。これこそがここにより、心に駆けつける神の言葉。一人一人の信じるだけでそのように、イエス・キリスト様が来てくださって、私たちのうちに留まってくださる。それがこのように、心に、胸に書き込まれた律法。神の言葉なわけです。だから、キリストがそのように教えてくださるようになったと。こういうふうに、以前までは、律法を守れと、守れということ。人を殺すな、と。この律法ですね。だから戦争してはならないという律法。まあ、大きな規模になるわけです。しかも、年代でもずっと昔から戦争、人を殺すことによって力を得ようとすることが行われて、現代もまさにですね、ますます非常に性能の高い、非常に高価な武器、核兵器、核弾頭、宇宙からの、あるいは人工知能、あるいはロボット。でもそんなことをしても、神の真理は微動だにしないわけですね。で、こんなことをしても、本当のサタンの力から守れないで、ますますサタンの力を喜ばせることになる。神様を喜ばせるんじゃなくてですね、常に軍備軍備とだんだんしてみんなが軍備いっぱい巻いた包丁で突きつけ合ってるような、包丁よりずっとはるかに恐ろしいです。包丁なんていうのは肩にせいぜい一人二人部分的に殺すだけです。そういう近代兵器、核兵器なんかいっぺんに10万人でも20万あるいは水爆なんて言ったら100万人でも殺そうかというほどのものですから、包丁とかピストルをつけずったら怖いというふうなもんでないぐらいのものになってるんですね。だから、軍備をして軍備が必要なんだ。北朝鮮がおるか、中国がしょ、日本も必要だなんていうようなこと。包丁をつきつけあって、それが一体安全なのかという。また本当に基本的なことを無視して、それを主張してるわけですね。で、そういうことはやはりですね、この聖書的な真理がわからないと、どうしてもそうなる。よそから攻めてきたらどうするんだと。やっぱりやっつけないといけないんじゃないかと。そういうことから、もうずっと世の中には戦争が絶えないわけです。で、そういうふうに、根本から変える道はこういうことだったんですね。心に人を殺してはいけない。駆けつける。それはキリストが私に与えられた。そのキリストもですね、敵をもですね、殺すなと。敵を殺さないで愛しようと。その敵が悪いものが覗かれるように祈ることが愛すること。まあ、そういう方法、道をですね、こういうふうにしたけど、こういったように、はるかに古い時代から、神の言葉が書きつけられると全く新しくなると。しかもそれは誰にでもというんですね。大きいものも小さいもの。で、このことはとても重要だから、別の箇所でも言われています。エゼキエル書でも2箇所で言われたんですが、36-20というところですね。36-26。1356です。コメント欄にもすでに出してあります。1356ページで、エジキエルの36-26ですね。1356ページです。私はあなた方に新しい心、新しい霊を注ぐんだ。石の心を取り除き、肉の心と。 意志の心。もうこれは、意志に刻みつけられた言葉ということをちょっと文字って言ってるところもありますが、もう固まってですね、変わらない。肉、生きた心。それは何かって新しい霊とこで。これはまた聖霊でもあるわけですよね。キリストと聖霊は同じです。時に、生きて働くイエス様が心の内に住むと。同じことは聖霊が注がれる。新しい霊。そういうことの、全くそれまでと律法を守れと。守らなければ裁かれるということが離れてですね、生きたキリストが住んでくださって、また聖霊が私たちに注がれると。そうすると、その聖霊が、前にも繰り返し言ったように、すべてを教えると。ですね。聖霊が本当に宿るに応じて、これは間違いだと。いろいろなテレビやら政治家が、ですね。政治家がいろいろ言っても、あ、これは間違いだというふうに見抜く力ができる。だから、小さいものも大きいものも、私を本当に見て知るとですね、愛と真実の味、しかも無限に力を持った方だと。ということで、それぞれが分かるようになる。このように、イエス様が来て全く新しい時代ってのはこれだというんですね。私たちはこの一年の新しい時においてもです。本当の意味の新しいことは一体何なのかと。ですね。神の言葉は心に書き込まれる。で、イエス様が心に住むと。そして聖霊が注がれると。それは毎日の生活においても新しい心をいつも起こさせてくださると。ということですね。で、これも誰でもという点が本当に幸いなところで、もう一つだけ大事なところですので、このこと。ここと同じ。誰にでも与えられるということを強調しているのが、ヨエル書の3の1ですね。ヨエル書といってピンと、さっと開けられないと、1425ページです。1425ページ。1425ページのヨエル書の3章の1から。ちょっと読んでみます。私はそのうちすべての人に、これは求める人ってことですね。求めてない人、飲んだり食べたり酔っ払ったり、そんなことばっかりやってる人に注がれていないのはっきりわかる。すべての人に注がれてるんだと。でもただ心を開いて受け取らないと、求めていないからだということになりますが、どんな悪い人でも人を殺すような人みんなに注いで、雨ともないですね。雨も誰にでも注がれ、降っておると。でも雨もですね、じっと家でおる人にはわからない。外へ行って初めてわかるということもありますが、ここでは、みんなの人原理的に注がれてるから、息子、娘も子供であっても、年寄った人、夢と幻も刑事のことですね。霊的に見る。ステパノがキリストを見たように。奴隷であっても、最も低い立場にある奴隷であっても、子供であっても、大人、老人、誰にでも、求めをさらば与えられんというキリストの言葉をそこで、私たちも覚えていく必要があるわけですね。で、主の皆を呼ぶ。イエス様の本質たる真実と愛と、あがなってくださったという、その愛を信じて、あ、呼ぶ者はみんな救われる。ということにつながって、こうしなさいという、そういった世界から全く違った世界がですね、あるということをいろんなところで言われて、イエス様はその全てを叶えたお方だったと。この新しい年において、私たちも一層ですね、一人一人の心、私たちの心に深く刻みつけていただいて、毎日刻みつけていただいて、そしてこの一年をも過ごしていきたいと願うところです。以上です。